墨田隆平のハマグリ御門の編、2月7日放送分のポッドキャスト前半です。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士の墨田隆平です。今夜のハマグリ御門の編、ハマグリボーイズ&ガールズは、ラジオをお聞きのあなたであり、ラジコをお聞きのあなたであり、ラジオクラウド、これも始めましたね。ラジオクラウドをお聞きのあなたであり、ポッドキャストをお聞きのあなた。というわけで、今夜は、この KBS 京都ラジオ第3スタジオに、私、一人ぼっちです。サブに田中さんがいるだけで、坪井のりお先生方式ですね。坪井先生のラジオも、あと、ミキサーさんはいらっしゃいますよね。本当に完全に二人っきりで、サブに向かって話しかけているわけですけれども、田中さん、サブでマスクをされてるんですけれども、というのも、今日はですね、私、不覚にも、何年ぶりですかね、風邪をひいておりましてね、先週の金曜日に、新潟出張行った帰りぐらいから、飛行機がすごい乾燥してまして、飛行機降りて痛みついてぐらいからですかね、なんか咳が止まらなくなって、でまあ土日のうちに風邪を治そうと思っていたにもかかわらず、ちょっと長引いておりまして、今も風邪薬と解熱剤を飲んでこの収録に臨んでるんですけれども、風邪といえばこれ、ご存知ですかね、朝日新聞の2018年1月30日の、記事なんですけれども、薬物陽性、理由は熱いキス、五輪メダリストが無罪。どういう記事かと言いますと、2016年リオデジャネイロ五輪の男子1600メートルリレーで、まあ、優勝したんですかね、五輪金メダリストになった、この人はアメリカのギル・ロバーツ選手28歳が、昨年3月の抜き打ち検査で尿酸を体の外に出す作用もある隠蔽剤プロベネシドに陽性反応を示した。ドーピング違反の結果を受けた米反ドーピング機関、USADA は、昨年5月ロバーツ選手に4年間の資格停止処分を課した。ロバーツ選手は、陽性反応が出たのは彼女と熱いキスをしたからと釈明した。恋人のアレックス・サラザーさんは当時風邪をひいており、家族旅行で訪問したインドで鼻炎の薬を購入、薬を飲んでいることはロバーツ選手に黙っていたという。でサラザーさんはカプセルを飲み込むのが苦手で、服用する際はカプセルを開けて中身をすべて舌に乗せてから飲んでいたらしいんですよね。で今回の検査はキスした約3時間後に受けたそうで、ロバーツ選手はニューヨークタイムズ紙に、舌も絡めたかもしれないが、薬を飲んだ直後にキスされたのが大きいと思うと説明した。注意を怠った、まあ過失があるんじゃないかと、そういう失態と批判する声には、彼女とキスするのに過失があるのかと反論している。救われたのが、全てを証言したサラザーさんが、旅券のスタンプや領収書、これは、その、薬の領収書とかっていうことですかね、そういう証拠類を保管できていたということで、米国仲裁協会が過失なしと判断して、その判断をこのスポーツ仲裁裁判所も支持したと。思いがけない事態だが、キスが原因でドーピング違反となるケースは初めてではないらしいんですね。ロイター通信によりますと、2009年にはプロテニス選手のリシャール・ガスケ選手がコカイン使用で一時ドーピング違反に。調べると検査前夜に米フロリダ州マイアミのナイトクラブで知り合った女性とキスをしたことが原因だったと。まあね、今回は、その証拠があったということで、無実を立証できたということにはなるんですけれども、これって、ね、今回のロバーツ選手は、本当にそうだった、と思いますよ。 ね、疑わしきは被告人の、被告人っていうのかな、この場合も、こういう疑われてる人の利益にっていうのが、まあこういう場合も当てはまるとは思うんですけども、このキスしたっていうのを使う人出てくるんじゃないんですか？ねえ。例えば、あ、そっか、大相撲はないですね、ドーピングはそもそも。式守伊之助にキスされたとか。大抵ね、あのキスってそういう式守伊之助さんもそうですけれども、細野豪志さんと山本萌奈さん、すいませんね、またあの、風邪気味でもこういうことだけは覚えてるんですよね。そういうね、なんかトラブルの温床になりがちなんですが、まあ、今回もね、それがきっかけでドーピングで結果が出てしまった、陽性反応が出てしまったんだけれども、キスが、まあ、幸いしてというか、それで無実を起訴づけたっていう、こういうこともあるんですよね。まあ僕もね、今日は、今日というかね、しばらくはちょっと薬飲んでるんで、ちょっとキスは控えようかなと、思ってはいるんですけれども、こういうのでもスポーツ仲裁所とかでもなかなか無実って勝ち取るの難しいんですかね。今、ドラマで 99.9%。ですか ?TBS でやってるんですかね、刑事裁判のドラマをやってるんですかね、松本潤ですか、松本、あの人が、刑事弁護人、専門の刑事弁護人でっていうドラマやってるらしくて、僕は全然見てないんですけど、この間ね、おとといか、月曜日、読売テレビ行った時に、トイレでね、130R の香港さんと一緒になりまして、香港さんが私の顔を見るなり、ああ、弁護士や、99.9% 見てるか、見てへんの、あれほんまか、ほんまに 99% も有罪なんの、ほんまに、ああ、裁判官ってムカつくわ、言うて、出て日がありましたね。なんか自然な方ですね、香港さんは。まあ、99.9%、有罪ね、有罪になるんですね。起訴された後、刑事裁判っていうのは。まあ、だから、起訴さ、される前に、我々弁護士っていうのは弁護活動で、起訴前弁護っていうんですけれども、起訴の前は、起訴されないように、検察官とかにね、今の証拠関係だったら、有罪を立証するの、維持するのは難しいですよ。公判維持は難しいですよっていうのをアピールして、嫌疑不十分に持ち込んでとかっていうようなこともするんで、そもそも、だから何ですかね、起訴されないのが、もう、まあ一定数はあるんですけれども、まあね、よく痴漢冤罪とかっても言われますけど、一旦そういう刑事手続きのベルトコンベアに乗ってしまうと、なかなかその有罪に向けて一直線に進んでいくっていうのは事実としてあるわけで、香港さんの危惧もね、誤りではないのかなとは思うんですけれども、ちょっとね、一人だとなかなか、どういうふうに喋っていいのかわからないもんなんですけれども、ツイッターとかでもね、随時反応していただければ、そうじゃないとね、これ単なる独り言みたいになりますんで、独り言といえばね、2年前ですかね、柳田コーチと一緒に、新助龍介、結成39周年を勝手に祝う会っていうイベントを大阪のロフトプラスワンウエストでやったことがあったんですけども、その時に、まあ、柳田さんがね、新助龍介のイベントを勝手にやるということで、事前に新助さんにこういうイベントをやりますっていうことを報告したいと、いうふうに思われまして、まあ、勝手にやるもんですから。で、柳田さんも一度、KBS で、KBS の周年の記念番組ですかね。で、新助さんの番組の作家をされたことがあるとかっていうご縁もあって、でもずっと会ってらっしゃらないんで、ちゃんと挨拶をしておきたいっていうことで、2016年の夏にやったんですけど、まあ、その1ヶ月前、2ヶ月前ですかね。新助さんが南でされている、まあ、バーがあるんですよね。経営されてるバーがございまして、そこに、まあ、柳田さんは足しげく通って、もし偶然会えたら、こういうイベントを事前、させてもらいますっていうことをちゃんと言っとこうと思って、まあ、よく通ってらっしゃったんですよね。で、そのお店にはたまにふらりと新助さんが立ち寄られるみたいな噂を、まあ、柳田さんは聞いてらっしゃって。で、ある夜ですね、 私も柳田さんから誘われて、一緒にその新助さんがオーナーを務める南のバーに行ったんですよね。で、私もね、その前もこのラジオで言ったかと思うんですが、もともと新助の人間マンダラっていう番組で漫才を始めたわけで、昔からお世話になってたんで、ほんでずっと会ってないんで、そういうイベントをする以上はちゃんとご挨拶しときない、しときたいっていう思いがあって、まあ一緒に行ったんですけど、その時にですね、まあ、ね、バーテンさんがいらっしゃるわけです。当然バーなんで。で、柳田さんがもうよくね、通ってることも、そのバーテンの人はご存知なんですよね。で、なんで行ってるかっていうことも実は伝えてて、実はこういうイベントをやるんで、新助さんがもし来られたらちゃんと挨拶しときたいっていうようなことを伝えてらっしゃって。で、ずっとね、柳田さんが行く日には、新助さんが現れないわけですよ。で、僕と一緒に行ったその日も、まあ、新助さんは現れなかったんですよね。で、まあ、それを心苦しく思われたんですかね。すごい親切なバーテンの方で、その方がこういうふうにおっしゃったんですよね。今から一人言を言います。あくまで一人言です。何月何日に新助さんが可愛がっているミュージシャンが南でライブをやります。その夜、打ち上げをこの店でやるとかやらないとか、独り言ですと、おっしゃったわけなんですよね。で、まあ、その何月何日っていう日が、私はね、予定が入ってて行けなかったんですが、まあ、柳田さんは、よし、ようやく会えると。まあね、その打ち上げですか、他の人たくさんいるんで、そんなちゃんとは話せないかもしれないですけれども、もしかしたらちょっとでも、そのイベントをやることを伝えられるかもしれない。ということで、柳田さんは、その、ミュージシャンがライブをされる日ですよね。その日の、まあ、ライブの後は、だいたい打ち上げだからこのぐらいの時間だなっていう時間帯に、そのバーに、また、行かれたんですよね。で、私はその日柳田さんが行ってるっていうことは、行くっていうことを報告受けてたんで、どうなのかな、会えたのかな、報告できたのかな、と思ってましたら、まあ夜中に柳田さんから LINE をいただきまして、開けたところ、今日も、あのバー、長谷川っていうところなんですけども、行ってきました。お店では打ち上げは行われませんでしたと。本当に独り言だったっていう。本当、今から思うと本当にただの独り言やったっていうね。そのバーテンさんから何のフォローもなかったらしくて、そういうこともありますんで、今日はね、ちょっと静かな立ち上がりですけれども、まあね、リスナーの皆さんは随時つぶやいていただいたらなと思うんですが、でもね、弱り目にたたり目というか、こうね、風邪ひいてて、弱ってると、ほんまでもね、もう悔しいんですよね。風邪とかいうのも自己管理の甘さが全てじゃないですか。でね、私この何年間、3年、4年ぐらい風邪ひいてなかったのは、ある時に、まあ、妻の、いとこが働いている、そういう乳製品とか作ってる会社があって、そこから出してる、まあ、乳製品ですよね。これを飲んだら、風邪をひかないみたいな話を聞いて、そっから、もうアホの一つ覚えみたいに、ずーっとね、アホの一つ覚えはいいですよね。こういう過敏になっちゃいますよね、言葉とかにね。今の時代ね、厳しい時代ですけれども、そのね、乳製品を毎日飲むようになってから本当にこの3年4年風邪をひいてなかったんですよ。で、僕何が嫌かっていうと、もうそのなんていうんですかね、あ、ごめんなさい、そのもう薬じゃない、その乳製品が必ずしも万能じゃないということに気づいてしまったのが、ショックでして、これから僕は何を頼りにね、このね、インフルエンザ社会を生き抜いていかないといけないのかっていう。インフルエンザではないと思うんですよ。まあ、そんな熱もないんですけど、なんか、別に節々が痛いっていうわけでもないんですけど、ずっと風邪の症状が、残ったままで、週末寝てる時にね、まあ、弱り目にたたり目と言いますか、本当にね、これですよ。こちらは、ラジオネームとっさんさんからいただきました。墨田先生、こんばんは。初めてメッセージします。あ、40代男性の方ですね。さて、以前参加したいと言っておられた、桂文氏の豆腐食べ比べ大会はどうなりました？ 正式に言うと湯豆腐食べ比べ大会ですよ。はい。私も応募しましたが落選してしまいました。今年もですね、私湯豆腐食べ比べ大会応募したんですけれども、残念なことに落選しまして、それがね、ちょうど風で寝込んでるこの週末でしたわ。メールが来てパッと開けたらね、その主催するお店からのメールでして、今年も、なんて書いてたかな、参加できませんっていうようなことをね、来てまして、でそもそもなかなか難しい狭きもんだと思ってたんですよ。うん、その湯豆腐食べ比べ大会に参加できるのは豆腐に引っ掛けて豆腐の豆腐ですよね、語呂合わせで102、102人なんですよね。102人なんですけども、私が応募した時点で私の受付番号が2018億106万22番だったんですよ。2018億106万22分の102ですよ。これもう天文学的数字というかね、私がずっと受け続けてた司法試験とかでも合格率 2% とか 3% とかやったりしたんで、そんな比にならない難しさだったりするんですけども、よく考えたら私が応募した日が1月6日やったんですよね。で2018年なんで、2018年の1月6日で22人目やったようなんですよね。それを僕は最初パッと見たとき、2018億106万飛んで22人、これは無理やなって思ったんですけど、まあさすがにそれはね、世界の人口上回りますから、そこまで、ね、まあでもそこまでして出たい人はたくさんいるでしょう。で、実際私今年もね、落選しまして、私がね、その湯豆腐食べ比べ大会を知ったのは、まあ、今年で45回になるんですけれども、恥ずかしながら、一昨年初めて知ったんですよね。だから43回目の時に、まあ、このラジオも聞いてくださってる、元気なカツオっていうリスナーがいらっしゃって、で、その人から私のツイッターに、まあ、リプライの形でメッセージとともに、そのカツオさんが2年前に湯豆腐食べ比べ大会に出演された時の、出演というか参加された時の、撮った写真ですよね。舞台上にいる文枝師匠の写真を続けて送ってくださって、それがですね、すごいユニークな写真なんですよね。どうユニークかと言いますと、文枝師匠が袈裟を着てらっしゃったんですよ。袈裟を着て、まあ丸坊主で、坊さんが頭に被るやつあるじゃないですか。なんて言うんですか、あれ。なんか茶色の。なんか被ってらっしゃったんですよ。うん。で、なんか横を反り上げてはりましたわ。なんでこんな格好を文枝師匠はしてるのかな、湯豆腐食べ比べ大会っていうのがあるんや、ぐらいの認識やったんですよね。で、そっから、3日後、4日後ぐらいですかね。フライデーっていう雑誌ありますよね。あのフライデーで、第一次不倫騒動ですよ。世界大戦と一緒で第一次と第二次にちゃんと分けて、ハマグリスナーの皆さんは記憶していただきたいんですけども、第一次不倫騒動、支援さんですね。支援事変が起こったのがその週でして、で、それで初めて知ったんですよ。あ、こんな不倫騒ぎがあったんやと。ということは、その何日か前には、きっともうその記事が出ることが分かってたので、文枝師匠は、みそぎの意味を込めて、頭を丸めたんじゃなかろうかなと。というのも、昔、新日本プロレスで、アントニオ猪木さんが、まだ社長で、かつエースだった時代、1986年に遡るんですけれども、その時まだ倍賞光子さん、女優のね、倍賞光子さんと結婚されていたのに、不倫騒動みたいなのがあったんですよね。で、その時に、次の大会が、その記事が出た次の大会が、広島ですかね。広島のどっか、県立体育館か、体育館、かな。で、あった時に、猪木さんは坂口誠二さんとシングルマッチで対戦されて、その時に丸坊主で現れたんですよね。 丸坊主で現れて、で、かつその試合はどういう結末に終わったかというと、坂口誠二っていう人は、あの坂口健二さんのお父さんですよ。で、普段はまあ正統派のレスリングスタイルなんですが、その日だけはなぜか猪木さんを高々と持ち上げて、本来ならその持ち上げた尾低骨をまあ自分の膝に叩きつけるアトミックドロップというのが得意技なんですが、その日に限って坂口誠二はアントニオ猪木を高々と持ち上げると、トップロープに猪木さんの股間を打ちつけたんですよね。で、猪木さんは股間を抑えながら場外でのた打ち回って、場外リングアウト負けをすると。なんていうみそぎやっていうね。いかにも昭和プロレスらしい牧歌的なみそぎがあったんですけども、それを思い出したんですよね。あ、文枝師匠も同じようにそれで頭を丸めはったんやと。で、頭を丸めた以上、袈裟を着ないと、ね、なんかカッコつかへんっていうか、そういう意味でそういうカッコされてるのかなと思ってたら、何のことはない。真田丸で、千利休をするということで、その衣装で着てただけやったっていうのがあって、そっからですかね、私が、もう、がぜん、この湯豆腐食べ比べ大会っていうのに、興味を持つようになりまして。で、昨年初めて、40歳の時にですね、初出場を目指して、応募したんですよね。またね、プロレスの話になって恐縮なんですが、昔ね、八津義明っていう、日本レスリング界最強の重量級の男って言われた選手がいまして、競技のレスリングですね、オリンピックとかの、でやってるレスリングの日本で重量級最強の男って言われてた八津義明が、まあ、オリンピック出たらメダル取るんじゃないかとかって言われてたんですよ。なかなか重量級で日本人がメダルなんて難しいんですけれども、でもその人は、ちょうどその全盛期が、モスクワオリンピックに当たっちゃったんですよね。で、モスクワオリンピックっていうのは、ソ連のアフガン侵攻によって西側諸国がボイコットして、結果的にその前世紀にオリンピックに出られなかったんですね。八津義明は。で、そのね、次のロスオリンピックまで待てずに、その八津義明は新日本プロレス、それこそ猪木さんの元に弟子入りして、プロレスラーになるんですね。で、その後、長州力選手と行動を共にして一緒に新日本プロレスを飛び出して、ジャイアント馬場の、全日本プロレスへ移籍をしたりとかしたんですけれども、そのプロレスをやってた最中に、それも1986年だったと記憶してるんですけれども、まあプロレスっていうのは、まあ競技っていう言い方をするとおかしいというか、純粋な競技ではないわけですよね。まあ総合芸術というか、美しさを競うような部分もあるんですけれども、レスリングというのはもう純粋な競技で、で、その競技からずっと6年ぐらいですかね、離れてたにもかかわらず、八津さんはその年に行われた、その全日本選手権のレスリング選手権に出場するんですよ。プロもそのアマチュアレスリングの大会に出れることになったんで、オープン化されたということで、ずっと現役から離れていた競技に、八津選手は復活して、そして見事その6年の空白をものともせずに優勝したんですよね。で、その時に八津選手が優勝した後のインタビューで言ったのが、味噌汁の青春ですという言葉を残したんですよ。何が言いたいかと言いますと、私にとって湯豆腐食べ比べ大会は味噌汁の青春だったんですよね。これを言うために今長い説明を加えたわけなんですけれども、でね、もう出たくて出たくて仕方なくて、この1年にね、私会う人会う人に、墨田くん超えたな、墨田さん太ったなってよう言われるんですよ。そのたんびにね、なんかまあ適当にね、運動不足でとかって言ってのらりくらりと、かわしてたんですけれども、実はこれは湯豆腐食べ比べ大会用に肉体改造をしてるんですよね。実は。ほんまにそうなんですよ。この2年ぐらいね。ごめんなさい、喉の調子が悪くて。いや、ほんまにね、そういう意味で、体も作って、胃袋も作って、っていうことをやっていたにもかかわらず、今年も、まあ、予選というかね、書類審査で敗退ということで、まあ、非常に悔しいんですけれども、でも私もね、もうそれこそ司法試験とか、ね、8回落ちて9回目で受かりましたんで、そう考えたらね、湯豆腐食べ比べ大会、やっぱり2回で出ちゃ ったらね、うん、うん、やっぱり、このよそじの青春っていうのは40代ずっと引っ張ろうかなと思うんですけれども、やっぱり一つ心残りなのは、去年の湯豆腐食べ比べ大会なんですけど、文枝師匠ね、文枝師匠その前の年は、千利休で出てこられたんですけども、去年はですね、ピコ文枝、ピコ太郎の格好をして出てこられて、完全にPPAP ですか。PPAP 合ってますよね。PPAP ですよね。うん、あれを完コピされて、そのね、ピコ太郎の格好で、足の角度とかあるじゃないですか、この手首のスナップとかを完コピされてましたわ。その写真が、ツイッターとかでリツイートされてたりとかして、あれを見た時にね、やっぱり生でピコ分子見たかったなっていうのがあって、じゃあね、今年この45回湯豆腐食べ比べ大会は、何分子やねんっていうのは、皆さん、もちろん、ね、気になるところだと思うんですけれども、これは、週刊新潮にヒントがあったのかな、と思うんですね。前も読んだかと思うんですけれども、恵美子さんね、日部の先生。これ間違いないように。第二次不倫騒動ですね。恵美子事変ですね。そっちの方です。恵美子さんはこんなことをおっしゃってました。文枝さんは階段を上りながら洋服を一枚一枚脱いでゆくのです。二階に着いた時は全裸になっており、脱ぎ散らかした服を指して、ミステリアスな感じがして、面白いやろ?とふざけて見せたものです。おそらく今年は分子 100% じゃないかなというのがもっぱらの小塚たちの間でのね、下馬評ではそうなんですよ。今年は分子 100% が見られるんじゃないかなという中で生で見られないっていうのはね、非常に悔しいんですよね。悔しいんですけれども、まあね、来年もありますから、なんとか来年こそね、出場したいなと思うんですけど、もしかしたら、こういうことをラジオで言ってるのが、私の湯豆腐食べ比べ大会への参戦の道を閉ざしてるっていうことはないですかね。でもね、聞いていただいてわかると思うんですけど、本当に僕ね、出たいんですよ。なんかね、そういう競技というか、そういうのから遠ざかってるんですよね。司法試験やってるときはそれこそ、まあ、競技みたいなとこあったわけですよ。毎年受かるか、落ちるかの勝負をしてた部分があったりとかして。で、まあ今もね、仕事で当然ね、人の、ね、お客様のその権利利益に関わる、緊張感のある、まあ、日々を送ってたりもするわけなんですけれども、まあその、競技というわけでもないので、そういう意味では、純粋にそういうね、競技に身を投じたいっていうような部分は、まああったりもするんですけれども、ねえ、いつもね、この湯豆腐食べ比べ大会っていうのは、いろんなね、その、なんでしょう、単なる偶然で、くじ引きで、出場者を選んでるっていうわけでもないみたいなんですよね。そのいつもね、京都新聞に翌日にその記事が載るんですけれども、一人ね、長老の人みたいな、77歳の参加者最年長の何々さんはみたいなコメントが載ってたりとかして、で、それを読んでると、そういう枠もあるのかなと思うんですよね。だからまあ、ね、今僕ね、司法試験も9回目で受かったんで、湯豆腐食べ比べ大会もそのぐらいのスパンで考えようかなと思ったって言ってるんですけど、もっと長いスパンで考えて、場合によっては私が77とか78とか、と思うんですけど、そうなったら分子賞いくつやねんという話にもなりますんで、まだまだね、この後、勝手に弁護団の、もうね、勝手に弁護団のコーナーでは今週はもうね、文枝さん取り上げないですけれども、CM の後、勝手に弁護団です。